From the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井知性とイエスキリスト教会第182回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州プロボ宣教師訓練センターの宣教師による合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。
兄弟姉妹の皆さん、松実生徒イエス・キリスト教会第182回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この会場やテレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継されている世界各地のステークセンターで参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはユタ州プロボ宣教師訓練センターの宣教師合同聖歌隊です。指揮はダグラス・ブレンチリーとライアン・エゲット、オルガニストはボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が神に栄えを歌います。開会の祈りは70人のウィリアム・ R ・ワーカー長老です。
Our Father in heaven,
with 天にいらっしゃいます私たちのお父様、この素晴らしい総大会の第二部会を始めるにあたり、私たちは 預言者や使徒が与えられているこの時代に生きていることに心から感謝しています。そしてこの総大会に参加できることに感謝しています。そして今日中央幹部や大官庁会、そして人たちを支持する機会が与えられていることに感謝しています。どうぞ彼らを祝福してください。そして私たちは私たちの指導者を指導者に感謝しています。どうぞ彼らを祝福してください。そして私たちが預言者トーマス・S・モンソンから受ける指示と勧告に従うことができますようにお助けください。また預言者と共に働いてくださる十二使徒に感謝しています。どうぞこのセッションで話をする一人一人に祝福を与えてください。そして彼らのメッセージに力を与え、私たちが霊的に鼓舞されますように祝福してください。私たちはあなたを愛しています。イエス・キリストの御名によってアーメン。
これよりディーター・F・ウークトドルフ館長がサインの表明を得るために教会の中央幹部並びに地域四十人の名前を提示します。その後教会監査部実務運営ディレクターのロバート・ W ・キャントウェル兄弟が教会監査部年次報告を読み上げます。続いて大官庁会の秘書のブルック・ P ・ヘイルツ兄弟が2011年度の教会統計報告を読み上げます。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは預言者、聖賢者、啓示者、松井聖徒イエスキリスト教会の大官庁としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウークトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・K・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちはスティーブン・イースの長老を70人会長会の会員から解任しました。私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。またリチャード・ J ・メインズ長老を70人会長会の会員として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは70人第一定員会のジェラルド・ジーン・コセ長老とゲイリー・スティーブンソン長老を感謝の挙手を持って解任するよう定義します。賛成の方、これまで長年にわたって忠実で実り豊かな奉仕をしてこられた管理ビショップリックの H ・デビッド・バートン・ビショップ、リチャード・ C ・エッジリー・ビショップ、キース・B ・マクマリン・ビショップを解任し、名誉中央幹部として任命するよう定義します。共に感謝を表してくださる方はその意を表してください。私たちは次の方々を 2012年5月1日をもって地域七十人から解任するよう定義します。リチャード・K・アハジ、クリマト・ C・A・アルメイダ、フェルナンド・ J・D・アルージョ、マービン・ T・ブリンカーホフ、マリオ・ L・カーロス、ラファエル・ E・カストロ、デビッド・ L・クック、セザール・ A・ダビラ、モーシア・ S・デルガト、ルイス・ G・ホワーテ、ホアン・ A ・エチュガライ、スティーブン・ L・フリッキガー、 J ・ロジャー・フルーマン、ロバート・ C ・ゲイ、ミゲル・イタルゴ、キャリス・ A ・ H ・ヒル、デビッド・ J ・ホア、デビッド・ H ・イングラム、石井・哲司、カブンバ・ T ・コーラ、グレンドン・ライオンズ、アール・ブルース・メレル、エンリケ・ J ・モントーヤ、ダニエル・ A ・モレロ、アデシナ・ J ・オルカニ、ガマリエル・オソルノ、パトリック・ H ・プライス、マルコス・ A ・プリエト、パウロ・ R ・プエルタ、カルロス・ F ・リバス、A ・リカルド・サンタナ、ファビアン・ L ・シナンバン、ナタ・ C ・トビアス、スタンリー・ワン、ペリー・ M ・ウェッブ、リチャード・ W ・ウィーラー、スコット・ D ・ホワイティング。彼らの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは中央扶助教会会長会のジュリー・ B ・ベック姉妹、シルビア・ H ・オールレッド姉妹、バーバラ・トンプソン姉妹を心からの感謝を持って解任をするよう定義します。それに伴い扶助教会中央管理会の姉妹たちを共に解任します。これらの姉妹たちの特筆すべき奉仕と献身に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは新たに70人第一展開の会員としてクレイグ・ A ・カードン、スタンリー・ G ・エリス、ラリー・エコ・ホーク、ロバート・ C ・ゲイ、スコット・ D ・ホワイティングを支持するよう定義します。賛成の方、反対の方は同様にその意を表してください。私たちは、松井知性とイエス・キリスト教会の管理ビショップとしてゲイリー・ E ・スティーブンソンを、第一顧問としてジェラルド・ジーン・コセイを、第二顧問としてディーン・マイロン・デイビスを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは次の方々を新しい地域四十人として支持するよう定義します。ペドロ・ユー・アドゥール、デトレフ・ H ・アドラー、アンヘル・ A ・アラルコン、アレイ・ K ・アウナ・ジュニア、 W ・マーク・バセット、ロバート・ M ・コール、ヘルナンド・カマルゴ、ジーン・ R ・チデスタ、ホアンキン・ E ・コスタ、ラルフ・ L ・デュースナップ、アンヘル・ A ・ホワーテ、エドワード・デュベ、モロニ・ガオナ、テイラー・ G ・ゴドイ、フランシスコ・ D ・ N ・グランハ、ユーリ・ A ・グーシン、リチャード・ K ・ハンセン、トッド・ B ・ハンセン、クリフォード・ T ・ハバートソン、アニエ・フィオク・ウド・イニョン、ルイス・ M ・レアル、アレハンドロ・ロペス、エル・ジェーン・クラウド・マバヤ、アルビン・ F ・メルディス・サンセ、アドネイ・ S ・オバンド、ジェレド・ R ・オカンボ、アディンカ・ A ・オジデラン、アンドリュー・ M ・オリオダン、ヘスス・ A ・オルティス、フレッド・ A ・パッカー、シュー・ホン・ポン、アブラハム・ E ・ケロ、ロベルト・クレア・リエン、 ホルヘ・ルイス・ロメオ、ホルヘ・サルディバル、ゴードン・ H ・スミス、アリン・スパナウス、モロニ・ B ・トルガン、スティーブン・ L ・トロント、ダニエル・イレンヤ・タイワ。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちはリンダ・ケア・バートンを中央婦女協会会長として、また第一顧問としてキャロル・マンツェル・スティーブンスを、第二顧問としてリンダ・シェフィールド・リーブスを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限りカンファレンスセンターにおいては全会一致で支持されました。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と信仰、献身と、そして祈りに感謝をしています。新しい中央幹部と中央婦女協会会長会の方々は壇上のそれぞれの席にお着きください。たちがいらっしゃいましたね。姉妹たちがいらっしゃいました。そして兄弟たちがいらっしゃいました。ありがとうございます。これからキャントエル兄弟が2011年度の監査報告をします。その後ヘイルズ兄弟が統計報告をします。
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁会に提示。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は、10分の1配分評議会が行います。同評議会は、大官庁会、十二使徒定員会、および管理ビショップリックで構成されています。同評議会は教会の各部門と運営組織の予算並びに教会の各ユニットに関連した配分の予算を承認します。評議会の承認を得た後、教会の各部門は承認された予算の通り教会の方針と手続きに従って基金を用います。教会監査部は基金の支出と資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2011年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出および教会資産は適切な会計と承認された予算および教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。ロバート W. キャントウェル、実務運営ディレクター
。大官庁会は2011
年度の教会統計報告を次のように発表しました。2011年12月31日現在のステーキ数2946、 伝道部340、地方部608、ワード及び支部28,784、2011年末現在の教会員総数1,444,1346人、教会の新たな記録上の子ども119,917人、2011年にバプテスマを受けた改宗者281,312人、昨年末時点で奉仕していた専任宣教師数55,410人、教会奉仕宣教師数22,299人、2011年にはエルサルバドル、サンサルバドル神殿およびグアテマラ、ケタル、テナンゴ神殿の2つの神殿が奉献されました。またジョージア州アトランタ神殿が2011年に再奉献されています。2011年4月の総大会以降に他界した以前の中央役員およびその他の著名な教会員、元70人マリオン・D・ハンクス長老、ジャック・ H ・ゴーズリンド・ジュニア長老、モンティ・ J ・ブラフ長老、ロナルド・ E ・ポールマン長老、キース・ W ・ウィリコックス長老、元中央婦女協会顧問、ジョイ・ F ・エヴァンス姉妹、チエコ・ N ・岡崎姉妹、名誉中央幹部フィリップ・ T ・ソンタク長老夫人のノーマ・ソンタク姉妹、元70人リノ・アルバレス長老夫人のアルジェリア・ビリャヌ・エヴァ・デ・アルバレス姉妹、元タバナクル合唱団団長ウェンデル・ M ・スムート・ジュニア兄弟。
We will now be pleased.
これから十二使徒庭園会のジェフリー・ R ・ホランド長老からお話を聞きます。お話の後、聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。その後、十二使徒庭園会のロバート・ D ・ヘイルズ長老からお話を聞きます。
In light of those calls and reasons. 先ほど大歓聴会が2名使徒解任を発表しましたが、私はこれまで忠実に奉仕してくださった方々への愛と彼らの働きをいつまでも心に留めるとともに、新たに職に召された人々を心から愛し歓迎します。心からの感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。今日は救い主の例えについてお話したいと思います。労働者を雇うために夜明けに出かけていった主人の例えです。彼は最初に朝6時に労働者を雇いますが、収穫を急ぐ必要が増すにつれ、朝9時と正午と午後3時に戻ってきて、さらに労働者を雇いました。聖文によれば最後に5時ごろやってきて、また労働者を雇っています。それからちょうど1時間後、すべての労働者が集められ賃金を受け取りました。驚いたことに、労働時間が異なるのにみんなに同額の賃金が払われたのです。最初に雇われた者が怒って言いました。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは1日中労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。この例えを読むと、おそらく皆さんもこの労働者と同じように不公平だと感じることでしょう。その問題について話しましょう。第一に、不公平な扱いを受けた人が一人もいなかった点に注目することが大切です。最初の労働者は1日分の賃金に同意し、それを受け取りました。おそらくその仕事に感謝したことでしょう。救い主の時代の平均的な家族は、その日の稼ぎで生活することで精一杯だったはずです。もし畑や寮や商売などの仕事がなければ、食べることができなかったでしょう。仕事の数より労働者の方が多かったので、 その後は最初に選ばれた彼らは最も幸運な人でした。誰かに同情するとしたら、扶養家族を抱えながら選ばれなかった人々にまず同情すべきでしょう。幸運はいつも一部の人にだけ来ると彼らは思ったかもしれません。主人がやってくるたびに他の人が選ばれていくのを一日中眺めていたのです。しかしその日の終わりに、なんとその主人が5度目に現れ、11時間目にしてさらに労働者を募ったのです。今まで雇われず落胆していた労働者は公平な扱いを受けるとだけ聞いて、賃金がいくらかも知らずに仕事を請け負います。何かもらえればそれでよかったのです。実際その日はそれまで何ももらえませんでした。賃金が払われる段になって、彼らは他の労働者と同じ額を受け取り唖然とします。どれほど驚き感謝したことでしょう。長い労働者生活の中でそのような思いやりに触れたことは一度もなかったからです。最初に雇われた労働者の不満にだけ注目するのはこの物語の趣旨に反します。主人の言葉を私の言葉も交えて聞いてください。友よ、私はあなたに不正をしてはいない。あなたは今日の賃金は十分だと同意していた。仕事に就けたことに喜んでいたし、私もあなたの働きを喜んでいる。あなたは約束通りの支払いを受けた。賃金を受け取ってその祝福を味わいなさい。他の人については私には自分のお金でしたいことをする自由があるのだ。そして当時も今も心を貫く鋭い質問が続いています。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。兄弟姉妹の皆さん、この人生では時々誰か他の人が思わぬ祝福や称賛を受けることがあります。他の人にそのような幸運が訪れても、私たちが決して傷ついたり妬んだりすることがないように祈っています。人に付け加えられても自分のものが取り去られるわけではありません。私たちは豊かさや才能、美しさ、祝福の多さを競っているわけではありません。私たちが本当の意味で競っているのは罪との戦いであり、妬みは普遍的に見られる罪の一つなのです。さらに妬みという過ちは長く続くものです。不幸な経験をすると心が少し痛むのは当然のことです。しかし知人の誰かに幸運が訪れると心が痛むのが妬みです。なんと明るい未来なのでしょう。周囲の人に幸せが訪れるたびに酸っぱいレモンにかじりつくのです。終わりが来て、神が公正で慈悲深くご自分に従った人に聖文にある通り全財産を与えるお方だと分かった時には、大いに悔しがることになるでしょう。ですから主の葡萄園から学ぶ第一の教訓は、人を妬んでもけなしても自分を高めることはなく、人を貶めても自分のイメージは上がらないということです。人に優しく接し、神の優しさに感謝しましょう。それが幸せに生きる道なのです。この例えから学ぶべき第二のポイントは、途中で起きた問題に心を奪われるあまり、一日の終わりに受けるはずの賃金を受け取らないという悲しむべき過ちを犯す可能性があるということです。 ここには主人の顔に貨幣を投げつけて怒って帰っていった人について書かれていませんけれど、そのような人もいたかもしれません。愛する兄弟姉妹の皆さん、この例えで9時と正午と3時に起きた出来事は、その日の終わりに受け取る報酬に比べたら何でもありません。信仰の公式は続けること、働くこと、やり遂げること、そして悩みが生じたら、それが何であれ最後に受ける豊かな報いのもとに追いやることです。自分自身や隣人、あるいは誠の生ける教会に対する過去の出来事や不満にいつまでもこだわらないでください。あなたや隣人の人生、そしてキリストの福音の素晴らしさは、最初から全ての人に気づかれることはないかもしれませんが、終わりの日には必ず明らかにされます。ですから午前9時に起きた出来事にとらわれないでください。皆さんのその日の労働時間がどうであれ、恵み深い神は午後6時に皆さんに報いを与えようとしておられるのです。子供の頃ピアノの発表会で大失敗をしてしまった記憶や、今後20年は決して忘れるものかと心に決めている20年前の伴侶の言動、あるいは死すべき人間は神が期待しておられるものになろうと常にもがいていることを、ただ単に証明したに過ぎない教会歴史の出来事、私たちはそうしたことにこだわり続けているために、とても大切な心と霊の力を使い果たしています。不満の種をまいたのが自分でなくても、その根を断つことができます。やがてブドウ園の主とお会いするときに、皆さんはどれほど報われることでしょう。地上で過ごす日が終わると、全てが清算されるのです。これは第3のポイントにも関連しています。この例えは羊やヤギの例えと同様、本当は労働者や賃金について述べているのではありません。神の慈しみ、神の忍耐と許し、主イエス・キリストの贖いについての物語です。寛容と思いやりの物語であり、恵みについての物語なのです。何年も前に聞いたことですが、神ご自身が最も喜ばれるのは、慈悲を受けることを期待していない人や、その資格がないと感じている人に慈悲を施される時であり、この例えはまさにそれを表しているのです。今日この話を聞いている多くの人の中で、誰がこの例えにある許しのメッセージを必要としているか分かりませんが、たとえ自分でもう手遅れだと思い込み、機会を逃したと考え、多くの過ちを犯してしまったと感じていても、あるいは自分には才能がないと思い、家庭や家族からも神からも遠く離れてしまったと感じていても、私は証しします、あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなど、この世にありえないのです。あなたがまだ教会員でなくても、教会から離れていた人であっても、過去に行ったことで元に戻すことのできない事柄はありません。克服できない問題はありません。永遠という時が流れてもなお実現することのない夢など一つもないのです。たとえ自分は11時間忘れられていた最後の労働者だと感じたとしても、ブドウ園の主は招いておられます。はばかることなく恵みの御座に近づき、
イスラエルの聖者の足元にひれ伏しなさい。来て主の食卓のご馳走を金を出さずにただで味わいなさい。夫や父親、親権者、そして未来の親権者の皆さんに特に強くお願いします。リーハイが語ったように目を覚ましなさい。そして力立ち上がり男らしくありなさい。常にではないにせよ、多くの場合来たりて隊に入れという呼びかけに応じないのは男性の方です。女性や子供たちはもっと喜んで応じているようです。兄弟の皆さん、行動してください。自分自身のために、皆さんを愛し呼びかけに応じるように祈っている人のために、計り難い代価を支払ってくださった主イエス・キリストのために行動してください。愛する兄弟姉妹の皆さん、恵まれて早くに福音を見つけ長年にわたって祝福を受けてきた皆さん、またその後に少しずつ福音のもとにやってきた皆さん、そして教会員であるなしを問わずまだ尻込みをしている皆さん、私は一人も漏らすことなく全ての人にあらゆるものを更新する神の愛の力について、そして神の恵みの奇跡について明かしします。大切なのは皆さんが最後にどのような信仰にたどり着くかであって、何時にたどり着いたかではないのです。誓約を交わして守ってください。交わした誓約を破っている人は悔い改めてください。ブドウ園の主人がまだ時間があると言われる限り遅すぎることはありません。まさに今この瞬間に告げる聖なる御霊の促しにどうぞ耳を傾けて、主イエス・キリストの贖いの賜物を受け入れ、進んで主と共に働いてください。引き延ばさないでください。時は迫っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
救
い主は弟子たちに裕福な父親のもとを離れて遠いところに行き、財産を使い果たした息子の話をされました。飢饉が起こった時、その青年は豚を飼う卑しい仕事に就きました。彼はひどく空腹で、家畜の餌を食べたいと思うほどでした。家を離れ、自分の望んでいた状態に及びもつかない貧窮の中、青年は人生に永遠にわたり大きな影響を与える出来事を経験しました。救い主の言葉によれば、彼は本心に立ち返ったのです。自分が何者かを思い起こし、逃してきたものに気づいた息子は、父の家で存分に得られる祝福を恋い願い始めました。私たちの人生で、たとえ暗黒、困難、悲しみ、罪の中にあったとしても、私たちは天の御父の息子娘であり、御父は私たちを愛しておられることを聖霊が思い出させてくださいます。私たちは御父にしか与えることのできない神聖な祝福に飢えているのです。私たちは本心に立ち返り、救い主の愛という光の中に戻る努力をする必要があります。これらの祝福は天の御父の子供たちに権利として属するものです。これらの祝福を望むことは、私たち一人一人に対する御父の計画の最も重要な部分を成しています。預言者アルマはこう教えました。たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。その望みを育ててゆけ。霊的な望みが大きくなるにつれて、私たちは霊的に自立していきます。では自分や家族が救い主に従い、福音に沿って生活する望みを強めるためにはどうすればよいのでしょうか。どうすれば悔い改め、ふさわしくなり、終わりまで耐え忍ぶ望みを強められるのでしょうか。青少年やヤングアダルトが改心し、主なるキリストの贖罪により真の生徒となるまで、これらの望みを育てられるよう、どのような助けができるでしょうか。私たちは祈りの気持ちで誓約を守るとき、改心し霊的に自立します。すなわちふさわしい状態で聖餐を受け、神殿推薦状を持つためにふさわしくあり、人々に奉仕するために犠牲を払うのです。ふさわしい状態で聖餐を受けるとは、バプテスマの時に交わした誓約を新たにしていることを思い起こすことです。毎週の聖餐を霊的に清める機会とするには、聖餐会に出席する前に自分を備える必要があります。日常の仕事や娯楽を意識的に離れ、この世的な思いや関心を捨てて、思いと心を聖霊に向けるゆとりを作るのです。このようにして食材について深く考える備えをします。救い主の苦しみや死という事実について、ただ思いを馳せること以上に深く考えることで、救い主の犠牲を通して希望、機会、力を与えられ、生活にまさしく心からの変化をもたらせることに気づきます。聖餐の賛美歌を歌い、聖餐の祈りに参加して、主の肉と血の記念を受ける間、自分の罪や欠点について祈りの気持ちで許しを求めます。前の週に交わし、そして守ってきた約束を思い起こし、次の週も救い主に従うために明確で個人的な決意をするのです。親と指導者の皆さん、皆さんは青少年に生活における食材との関わりについて 学び、話し合い、理解する特別な機会を与えることで、青少年が生産の類まれない祝福を経験することを助けることができます。自ら聖文を読み、自分の経験から互いに教え合うよう彼らを導いてください。父親、神権指導者、定員会会長の皆さんには、アロン神権者が聖餐の神聖な務めを果たすために熱心に準備するよう助ける特別な責任があります。週の間、福音の標準に沿った生活をすることがこの準備となります。ふさわしく経験に聖餐を準備し、祝福し、パスをするときに、彼らは文字通り最後の晩餐における救い主の模範に従い、主のようになっているのです。聖餐は本心に立ち返り、心の大きな変化を経験する、つまり自分が何者であり、一番に望んでいるものは何かを思い出す機会を与えてくれるということを、私は証しをします。戒めを守るという制約を新たにするとき、天の御父の身元に戻るよう導いてくださる聖霊を伴侶とすることができます。このために私たちはパンと水をいただくためにしばしば集まり、また聖餐を心に受けるよう命じられているのです。聖餐に加えて、神殿推薦状を受けるにふさわしくなるとき、天の御父の身元に戻りたいという望みが強まります。私たちは着実に戒めを守ることでふさわしくなります。この従順さは子どもの頃から始まります。そしてアロン神権や若い女性での経験によって強められていきます。祭司ローレルになったら、目標を決め、神殿でエンダウメントと結び固めを受けるために、自らを特に備えてくれるよう願っています。推薦状を持つ者の基準とは何でしょうか。詩編の作者はこう言っています。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。手が清く心の潔い者、その人こそその人である。神殿推薦状を持つふさわしさは、神殿の制約を守る力を与えてくれます。どうしたらその力を自分で得られるのでしょうか。私たちは天の御父イエス・キリスト、聖霊、食材の実在、預言者ジョセフ・スミスと回復が真実であることについて証を得るよう努力することで、それを得ることができます。指導者を支持し、思いやりを持って家族に接し、主の誠の教会の証人となり、教会の集会に出席し、制約を尊び、親の務めを果たし、徳高い生活を送ります。要するに、忠実な末裔生徒でいることだと思うかもしれません。その通りなのです。神殿推薦状を持つ基準は到達できないほど高いものではありません。福音を忠実に守って生活し、預言者に従うだけのことです。そしてエンダーメントを受け、神殿推薦状を持つ者として、私たちはキリストのように生活する規範を確立します。この規範には、従順、戒めを守るために犠牲を払うこと、互いに愛し合うこと、思いと行いを清くすること、神の王国の建設のために献身することが含まれます。救い主の食材とこれらの忠実さの基本的な規範に従うことにより、私たちは高いところから力を授けられ、人生の問題に立ち向かうことができます。私たちは今、この神聖な力をかつてなく必要としています。神殿の儀式を受けるために払う犠牲は、あらゆる努力をする十分な価値があることを証します。福音を学び、従う望みが強まると、私たちは自然と互いに使い合うようになります。救い主はペテロに言われました。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。 今日の青少年が抱いている人々に仕え祝福をもたらし、世に変化をもたらすという強い望みには感銘を受けています。彼らはまた奉仕からもたらされる喜びを心から望んでいますけれども、今の行動が将来の奉仕の機会においてどの備えあるいは妨げとなるのかを理解するのは青少年にとって容易なことではありません。彼らが自立するのを助けることで生涯の奉仕に備える助けをする、ぜひとも果たすべき義務が私たち全員にあります。これまでお話ししてきた霊的な自立に加えて物質的な自立もあります。これには中等教育以降の教育を受けること、職業訓練を受けること、また労働の学習、収入の範囲内で生活することなどが含まれます。今から負債を避け貯金することにより将来専任の教会奉仕の技に携わる準備をします。物心両面での自立の目的は援助を必要としている人々を引き上げられるように自分を高めることなのです。若かろうと年を重ねていようと、私たちの今の行動は将来どのような奉仕ができ楽しめるかを決めます。ある詩人はこう記しています。あらゆる悲しい言葉や文字の中で最も悲しむべきはこうだったかもしれないというセリフだ。自分のしたことやしなかったことを後悔しながら生きることがありませんように。愛する兄弟姉妹、私たちが放蕩息子と呼び救い主が語られた青年は家に帰ってきました。父は息子を忘れていませんでした。息子を待っていました。そして息子がまだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り接吻をしたのです。息子の帰還を祝って父は最上の着物と指輪を用意させ、肥えた子牛で祝宴を開きました。これは私たちが天の御父の身元へ帰る道のりを忠実に耐え忍ぶなら、あらゆる祝福に預かることができることを思い出させてくれます。私は御父と御子の愛を心に抱いて、一人一人が自分の霊的な望みに従い本心に立ち返るようチャレンジします。鏡に向かって自分にこう問いかけてください。私はどれほど制約に従って生活しているだろうか。もしこう答えることができれば正しい道を歩んでいます。私は毎週ふさわしい状態で生産を受け、神殿推薦状を持つにふさわしく人々に奉仕し、祝福をもたらすために犠牲を払っています。神は私たちの罪をあがなうためにその一人子を賜ったほど一人一人を愛しておられることを特別に証しします。神は私たちが遠く離れていても私たちを知っておられ、待っておられます。自分の望みに基づいて行動し本心に立ち返るとき、私たちは主の愛の御腕に永遠に抱かれ天の家に迎え入れられます。私はそれらのことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しをします。アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌157番我らは天の王にを歌います。賛美歌の後70人のデビッド・S・バクスター長老とユリシス・ソアレス長老からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会のクエンティン・ L・ クック長老からお話を聞きます。
松井津聖徒イエス・キリスト教会第182回年次総体会の模様をお届けしています。
一人親の教会員の方々、大半は一人身の母親であり、様々な状況の中で単身で子育てと家事をこなしている勇敢な女性の皆さんにお話ししたいと思います。夫と死別、または離別した方もいるでしょう。あるいは未婚のまま母親になるという苦難に遭遇し、今は福音の原則に従って生活し、より良い人生を送っておられる方もいるでしょう。時にはどうして私がと自問することもあるでしょう。しかし人生の苦難を通して私たちは神に近づくように成長するのです。神は人の選択の自由を尊重しておられるので、私たちは苦難に遭遇し苦悩を伴う大きな試練を経験することで人格が形成されます。ニール・A・マックスウェル長老が述べたように、私たちはすべての事実を知らないために物事の理由をすべて理解することはできません。置かれた状況やその理由が何であれ、皆さんは素晴らしい人々です。毎日生活の苦難に直面し、本来なら夫婦二人でやるべきことをほとんど一人でこなしています。母親だけでなく父親の役も果たさなくてはなりません。家事を切り盛りし家族を見守り、時には生計を立てるのに苦労し、さらには教会で重要な奉仕を行い才覚さえ見出す驚異的な力を発揮しています。子供を養育しながら子供と一緒に、そして子供のために泣き祈ります。子供のために最上のものを望みますが、自分が最善の努力をしても決して十分ではないかもしれないことで毎晩悩むのです。あまり個人的な話はしたくありませんが、私もそのような母子家庭で育ちました。子供の時から10代の大部分、母は貧しい状況の中で一人で子育てをしました。お金のやりくりを慎重にしました。心の中で寂しさと向き合いながら、時には支えとなる伴侶がいないことに打ちひしがれることもありました。でもそうした苦難にもかかわらず、母は毅然とした態度を保っていました。スコットランド人特有の不屈の精神です。ありがたいことに母の後半生は以前より祝福されました。妻を亡くした新会員と結婚したのです。二人はイギリスのロンドン神殿で結び固めを受け、後に儀式執行者として短期間ですが奉仕しました。ほぼ四半世紀の間一緒に暮らし、この世を去るまで幸せで満たされ、充実した人生を過ごしました。世界中の教会には同じような境遇にありながら、毎年同じように苦境から立ち直る力を示している善良な女性たちがたくさんいます。こうした状況は人生の旅路に着いた時に抱いた希望や計画、祈りや期待とは必ずしも同じではありません。山や谷、紆余曲折のある人生は大抵試練の場である現世の試しの結果です。それでも皆さんは正義と真理の中で子供を育てようと努力しています。努力を変えることはできないけれども、将来を作り出すことはできると知っているからです。そうした努力の過程で、たとえすぐに目に見える形を取らないとしても、過去を埋め合わせられる祝福が得られるのです。神の助けがあるので、将来に不安を抱く必要はありません。皆さんの子供は成長して皆さんを幸いの女性と呼ぶでしょう。そして子供たちが成し遂げた多くの業績が皆母親に対する賛辞となることでしょう。皆さんは教会員として他の教会員よりもどこか劣っているとか、主の祝福を受ける資格が何か足りないとか、決して思わないでください。神の王国に住む人に上下の差はありません。皆さんが集会に出席し、外見上は申し分なく幸せに見える家族の姿を目にしたり、家族の理想について語る話を聞いたりするとき、家族を重視し、天の御父が子らの幸福のために作られた計画の中で、家族が中心的な役割を果たすことを教える教会の一員であることを嬉しく思うように望んでいます。苦難に満ち、家族が崩壊するこの世の中で、私たちが持っている教義、権能、儀式、制約は、世の人々に最良の希望を与え、皆さんの子供たちと子供たちが作る家族に将来幸福をもたらします。2006年9月の中央扶助教会集会で、ゴードン・B・ヒンクレー大官庁は、当時7歳から16歳までの7人の子供を持つ離婚した母親の経験について話しました。向かいのご近所さんにお届け物をした母親はこう言いました。歩いて帰ってくるとき、明かりの灯った我が家が目に入りました。 すると数分前に家を出たとき、子供たちが口々に言っていた言葉が耳にこだましました。ママ、夕飯は何？図書館に連れて行って。今日中に画用紙がいるんだけど。疲れ切って自宅を眺めると、どの部屋にも電気がついていました。私が帰って自分たちの必要を満たしてくれるのを待っている一人一人の子供のことを考えると、のしかかる肩の荷に耐えられそうにありませんでした。私は涙で霞んだ目で空を見上げてこう言ったのを覚えています。愛するお父様、今夜はできません。とても疲れました。無理です。帰って一人で全員の世話をするなんてできません。今晩だけで結構ですから、少し御そばで休ませてください。すると実際に返答する声を聞いたわけではありませんが、心にこう聞こえました。いいえ、娘よ、今来てはいけません。その代わり私があなたのところへ行きましょう。姉妹の皆さん、家族を育て善と平安、機会に満ちた愛ある家庭を作るために皆さんが行っているすべてのことに感謝しています。皆さんは孤独を感じることがよくあると思いますが、実際には全くの孤独では決してないのです。忍耐と信仰を持って前進するとき、主が一緒に歩いてくださり、必要な祝福が天から授けられます。失望してうつむくのではなく、希望を持って主を見上げるとき、物の見方や人生観が変わります。皆さんの多くは人を変える大きな真理をすでに見出してきました。他の人の重荷を軽くするために生きるとき、自分自身の重荷が軽くなるという真理です。状況は変わらなくても態度が変わったのです。以前より広い心で受け入れ、よく理解し、自分が持っていないものを求め続けるよりはむしろ持っているものに深く感謝する気持ちになると、自分自身の試練に直面することができます。絶望的な人生を送っているように見える人を慰めようと努めるときに、自分自身が慰められ、私たちの作付けは本当にあふれることを皆さんは見出してきました。義にかなった生活を通して、皆さんと皆さんの子供たちはいつの日か完全な永遠の家族となる祝福に預かるでしょう。会員と指導者の皆さん、一人親の家族に対して裁いたり批判したりせずに、助けるためにできることがもっとあるのではないでしょうか。母子家庭の子供たちの良き相談相手になり、特に若い男性に良き男性の行動や生き方の手本を示してはどうでしょうか。父親のいない家庭にふさわしい模範となっているでしょうか。もちろん一人親が父親である場合もあります。兄弟の皆さん、私たちは皆さんのためにも祈っており、皆さんに敬意を表しています。このメッセージは皆さんにも向けたものです。兄弟姉妹の皆さん、人が遭遇する最も困難な境遇の中で最善を尽くすときに、天が祝福してくださると証しします。本当に皆さんは一人ではありません。キリストの贖いと愛の力が皆さんの生活を祝福し、永遠に変わらぬ約束の希望で心を満たしてくれるでしょう。勇気と信仰と希望を持ってください。不屈の精神を持って現在の生活に耐え、確信を持って未来に目を向けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
モンソン大官庁はかつてこう話しました。選択を迫られるときに判断の尺度となる簡単な公式を紹介します。それは分かりやすいものです。悪いことを行えば正しい人にはなれないし、正しいことを行えば悪い人にはならない。モンソン大官庁の公式は簡単明瞭であり、その原理はリーハイに与えられたリアホナと同じです。信仰を働かせ、主の戒めに熱心に従うなら、特に日々の選択の場面において進むべき正しい方向を容易に知ることができます。使徒パウロは霊的に種をまくことの大切さ、そしてこの世的な種をまかないように注意することの大切さについて勧告しています。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分のまいたものを刈り取ることになる。すなわち自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。私たちは善を行うことに産みつかれてはならない。たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる。霊にまくとは思い、 言葉、行動のすべてが天の良心である神の高みへと私たちを高めるものという意味です。一方、聖文には肉に巻くことを聖霊からの霊感を探し求めるように導くのではなく、激情、欲望、食欲、また肉体的衝動に左右されるような生まれながらの人が持つ性質であると表現しています。気をつけていなければ、これらの影響力はこの世の悪の圧力と一緒になって、私たちをそやで向こう見ずな行動に駆り立て、それがそのまま人格の一部になることもあります。このような悪い影響を避けるためには、主が預言者ジョセフ・スミスに言われた、常に霊的な種をまくようにという指示に従わなくてはなりません。それゆえ、善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを添えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。私たちの霊を強めるためには、すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そっしり、一切の悪意を捨てること、そして試しの生涯にあって賢くあり、あらゆる汚れを取り除くことが必要です。聖文を研究すると、主の約束は義にかなった生活をするよう進めていること、従順でなければ約束が果たされないことが分かります。主の約束によって私たちの霊は養われ、この世の困難にも諦めないよう力づけられて、希望を持つことができます。世の中では倫理的、道徳的価値観が失われようとしています。それによって人はますますこの世的な種をまく気持ちを強めています。では自分の選択が肉ではなく霊にまく助けとなっていることをどのようにして知ることができるでしょうか。ジョージ・アルバート・スミス大官庁はかつてこのように言いました。主の領域と悪魔の領域の間には境界線がある。もし私たちが主の側にとどまれば、あなたたちは主の影響力を受け悪いことをしようとは思わない。しかし境界線を越えて少しでも悪魔の側に行けば、あなたたちはすぐに悪魔の力に捕らえられ、誘惑する者の力が強ければ、もう正しく考えることも推論することもできなくなる。その時点ですでに主の御霊を失っているからである。ですから私の行動が自分を主の領域に置くものなのか、それとも悪魔の領域に置くものなのかと毎日自問しなければなりません。預言者モルモンは自分のために善悪を見分ける能力を身につけることの大切さについて注意を呼びかけています。したがって良いものはすべて神から出て、悪いものは悪魔から出る。悪魔は神に対する敵であって、絶えず神と戦い、また人を誘い、そそのかして罪を犯させ、いつも悪いことを行わせようとする。しかし見よ、神から出るものはいつも善を行うように誘い促す。キリストの光とさらに聖霊を伴侶とすることで、必ず自らの生き方が自分を主の領域に置くものかどうかを判断できるようになるでしょう。心の持ち方が良ければ、神の霊感を受けています。良いものはすべて神から出るからです。しかし心の持ち方が悪ければ、悪魔の影響を受けています。悪魔は人に悪を行うように解き進めるからです。アフリカの人々の主の領域にとどまろうとする決心とたゆまぬ努力に私は感銘を受けました。キリストの身元に来るようにという招きを受け入れた彼らは、人生の逆境にあっても世の光となっているのです。数週間前に南アフリカのあるワードを訪問した際、二人の若い祭司とそのビショップとステーク会長に同伴して教会に来ていない祭司定員会の若い男性を何人か訪ねる機会がありました。彼らが教会に戻るように誘う二人の祭司が示した勇気と謙虚な態度に強い感銘を受けました。そして教会に来ない若い男性と話す二人の祭司の顔が救い主の光を放っていると同時に、周りにいる全員を光で満たしていることに気づいたのです。二人は弱い者を助け、垂れている手を挙げ、 弱くなった膝を強めなさいという義務を果たしていたのです。この二人の祭司の態度は主の領域に自らを置くものであり、他の人にも同じことをするよう招くことで主の御手に使われるものとなったのです。主は教義と誓約20章37節で霊的に種をまくことの意味を教え、私たちを真に主の領域に置くものは何であるかを教えておられます。つまり神の御前にへり下ること、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出てきたことを証明すること、自分のすべての罪を心から悔い改めたことを教会に明かしすること、キリストの御名を受けること、最後までキリストに仕える決意をすること、主の教会にバプテスマによって受け入れられたことを行いによって明らかにすることです。これらの制約を進んで果たそうとすることで、私たちは省エした者として神の御元で生活するように自らを備えています。これらの制約を覚えていれば、家族に対して、また日常の人間関係において、そして特に救い主との関係においてどのように振る舞うべきか分かるはずです。イエス・キリストは完全な行動規範を定められました。その規範によって私たちは神聖な制約を守り抜くために必要な心の持ち方を身につけていくことができます。救い主はご自身の神聖な使命から注意をそらす恐れのあるあらゆるものをその生活から排除されました。この地上での務めにおいて敵や弟子たちから試された時には特にそのようにされました。主は決して罪を犯さず、打ち砕かれた心と悔いる霊を持ち、天の御父とすべての人に対する愛に満ちておられました。主はへり下り、自らの思いを捨て、最後まで御父から求められたことをすべて果たされたのです。全人類の罪の重荷を肩に負い、毛穴から血を流すという肉体的、霊的に究極の苦しみを受けた時でさえ、主は御父に次のように言われました。しかし、私の思いではなく、御心のままになさってください。制約について考えるとき、私たちが敵対する者の火の矢に対していつも強くあり、救い主の模範に従って、霊に巻くことで、主の領域にとどまることができるように祈っています。悪いことを行えば、正しい人にはなれないし、正しいことを行えば悪い人にはならないというモンソン大官庁の助言を覚えておきましょう。イエス・キリストの皆により、アーメン。
忠実に奉仕し、召された人々を熱心に支持してくださる方々に心から感謝します。教会の中央幹部として世界中の会員と会うとき、町立生徒がどのようにして善を促進する力となっているかを直に目にします。あらゆる人々の生活を祝福するために皆さんが行っているすべての働きに私たちは賛辞を送ります。広報の割り当てを受けている幹部たちは合衆国及び世界中で教会と教会員について公の場で話し合う機会が増えていることを痛感しています。さまざまな要因が重なり合い、教会の認知度が大幅に上がりました。教会について書く人たちの多くが教会員と教会の教義を理解しようと真剣に努力しています。礼儀正しく客観的であろうとするその姿勢に感謝します。同時に神聖な事柄を理解できない人たちが大勢いることも知っています。イギリスの首席ラビであるサックス教は昨年12月にグレゴリアン大学でローマカトリック教会の指導者に行った講演の中で、世界の一部の地域がいかに世俗的になっているかについて言及しました。彼はその原因の一つは信仰の調べを聞き分けられない好戦的で科学的な無神論にあると述べています。モルモン書の冒頭には偉大な次元が記されています。預言者リーハイが見た命の木の夢です。この次元には今日も存在する信仰の試しと、神を愛し礼拝する人々とそうでない人々との大きな隔たりがはっきりと描かれています。リーハイは信仰を滅ぼすいくつかの行いについて説明しています。高慢で虚栄心の強い愚かな人々がいます。 彼らはいわゆる世の知恵にしか関心がありません。神に対して少しは関心があるものの、この世的な暗黒の霧と罪の中で道に迷う人々もいます。神の愛と御言葉を味わったのに、人に預けられて恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込む人々もいます。最後に信仰の調べに波長を合わせている人々がいます。皆さんは自分が何者であるか知っています。主と福音を愛しており、絶えず主の教えに沿ってした生活し、人々に特に家族にそれを分かちようとしています。御霊のささやきに従い、家庭にあって教えを守り、主の弟子としてキリストのような生活をしようと熱心に努力しています。私たちは皆さんがどれほど忙しいか知っています。有給の聖職者がいないこの教会では、その管理運営の責任は会員の皆さんの方にかかっています。ビショップリックやステッカー長会、また多くの人々が長時間にわたって献身的に奉仕しているのも承知しています。補助組織や定員会の会長会は模範的な無視の奉仕をしています。このような奉仕と犠牲は、記録をつける初期忠実なホームティーチャーと訪問教師、クラスを教える教師など全会員に見られます。スカウトや託児の指導者として大惜しく奉仕する人々にも感謝します。皆さん全員の行いと人となりを私たちは愛し感謝しています。救い主の教えの一部について関心が低く、あまり忠実ない会員がいることも知っています。私たちは彼らが信仰をしっかりと呼び覚まして、より活発により強い決意を持つように願っています。神はご自分のすべての子供たちを愛し、一人も欠けることなくご自身のもとに戻るよう望んでおられます。人々が信仰の神聖な調べに波長を合わせるよう望んでおられるのです。救い主の食材はすべての人への贈り物です。私たちは礼拝の夢に出てくるすべての人を愛し大切に思っています。そのことを理解してもらう必要があります。覚えておいてください。裁きは私たちのすることではなく、主のなさることです。モンソン大官庁は人を裁くことをやめる勇気を持つよう求めています。また大官庁は忠実な教会員一人一人に、細くて狭い道をまだ見つけていない人々だけでなく、福音の実を味わいながら道に迷っている人々も救助するように呼びかけています。彼らが棒にしっかりとつかみ、神の愛を味わえるよう祈ります。その愛によって彼らの心は非常に大きな喜びに満たされるでしょう。リーハイの次元にはすべての人が含まれていますが、最も重要な教義的概念は永遠の観点から見た家族の大切さです。家族は神によって定められたものである。家族はこの世と永遠にわたって最も大切な単位である。命の木の実を食べたリーハイは家族にも食べてほしいと思いました。私たちは真理と義の中で子供たちを育てたいと切に望んでいます。これを実現するのに役立つ原則の一つは、愚かではあるが罪深いものではないことについて批判しすぎないことです。何年も前、子供たちがまだ家にいた頃に、ダリン・H・オークス長老が正すべき若い時の過ちと懲らしめと悔い改めが必要な罪とを区別することが大切だと教えました。子供が知恵に不足している時には教える必要があります。罪を犯した場合は悔い改めが不可欠です。この教えは私たち家族にとってとても役に立ちました。家庭で信仰を実践すれば家族が祝福されます。模範は特に大切です。子供は私たちの言葉よりも行いから多くを学びます。私が5歳になる少し前、第二次世界大戦が終わりに近づいた時のことです。母の弟が乗り組んでいた戦艦が日本沿岸で爆撃に遭い、弟が戦死したという知らせが母のもとに届きました。母はこの知らせに大きな衝撃を受けました。感情を抑えきれず寝室に入っていきました。しばらくして母の様子を見ようと部屋を覗いてみると、母はベッドのそばにひざまずいて祈っていました。祈るように、また救い主を愛するようにと母から教えられていた私は大きな平安に包まれました。母はこのような模範をいつも示してくれました。子供と祈る母親や父親の模範は 他のどんな模範より大切かもしれません。私たちの救い主であられるイエス・キリストの教えと御業と食材は家族で学ぶべき必須科目です。ニーファイ第2章第25章26節ほど私たちの信仰の特性を表現している聖句はありません。私はキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。リーハイの次元が教える基本的な原則の一つは、忠実な会員は命の木に続く細くて狭い道にとどまるためにしっかり鉄の棒につかまらなければならないという原則です。会員にとって聖文を読み深く考え研究することは不可欠です。モルモン書には極めて偉大な価値があります。もちろんこの神聖な書物の重要性を過小評価する人々は常にいて、またこの書物をけなす人々さえいます。ユーモアを用いてきた人々もいます。私が伝道に出る前、ある大学教授がモルモン書からさて、そしてそこでなどの接続詞を取り除いたら薄っぺらい小冊子になるだろうというマーク・トウェインの言葉を引用したことがありました。それから数ヶ月後、イギリスのロンドンで伝道していた時のことです。ロンドン大学でセム族の言語の権威である著名なエジプト人の教授がモルモン書を読み、デイビッド・マッケイ大官庁と連絡を取って宣教師と会いました。彼は宣教師にモルモン書が確かにその中で述べられている時代のユダヤ人が学んでいたこととエジプト人の言葉を翻訳したものだと告げました。彼が挙げた数多い例の中に、さて、そしてそこでという接続詞がありました。古代セム語の文献で用いられる言い回しを自分が翻訳するときもそっくりな表現を選ぶだろうと言いました。しかし教授は、職業に基づいた知的なアプローチは助けになったが、霊的な証を得ることが不可欠だと言われました。彼は研究と祈りを通して証を得てバプテスマを受けました。このように有名なユーモア作家が冷やかしの対象とみなしたものを、学者はモルモン書が真実である大きな証拠として認め、御霊による確認を受けたのでした。選択の自由という非常に重要な教義により、回復された福音についての証は外部のあるいは科学的な証拠ではなく、信仰に基づくものでなければなりません。救い主がどのようにして復活されたのか、またはジョセフ・スミスはどのようにして聖文を翻訳したのかなど、まだ完全に明らかにされていない事柄に執着することは効果的でなく、霊的な進歩も得られません。これらは信仰に関する問題だからです。結局のところ聖文を読み深く考えて、その後それが真実であることを御霊の証によって確認するために、神に誠心誠意問うようにというモロナイの勧めがその答えなのです。また聖文にある教えを生活に取り入れて福音を実践するとき、私たちは御霊によって祝福を受け、喜びと幸福と特に平安を感じて主の慈しみを味わいます。明らかに信仰の調べが聞こえる人と音を聞き分けられない人や音が外れる人との違いは、聖文を熱心に学んでいるかどうかです。何年も前、絶えず聖文を読み学ぶことの必要性を強調したキンボル大官庁の言葉に、私は深く心を動かされました。彼は次のように言われました。私は自分と神との関係が密接でなくなったと感じるとき、また神が耳を傾けず声を発しておられないように感じるとき、神から遠く離れていることがわかります。そのようなとき、もし熱心に聖文を読むならば、その距離は縮まり冷静が戻ってきます。皆さんが子供たちを定期的にモルモン書を読んでいるようにと願っています。このことについて自分の子供たちと話し合ったことがあります。彼らは2つのことを話してくれました。まず、家族で毎日聖文を読み続けることが鍵であるということです。ほとんどが10代の子供たちと一緒に聖文を読み続けようと奮闘している私の娘が、家族の早朝の様子を面白おかしく話してくれました。娘と夫は2人で朝早く起きて、眠気で霞む霧の中、鉄の手すりをしっかりとつかみ、 家族が神の御言葉を読むために集う部屋までの階段を進んでいくのだそうです。大切なのは続けることです。ユーモアのセンスも助けになります。毎日家族一人一人に大きな努力が必要ですが、努力する価値があります。一時的に挫折しても続けることで乗り越えられます。二つ目に、小さい子供がいる末の息子夫婦がどのように聖文を読んでいるのか紹介しましょう。4人の子供のうち2人はまだ字が読めません。5歳の子には指を使った5つの合図を用意し、その子が合図に従うことで家族の聖文学習に十分に参加できるようにしています。指一本を出すと、そしてという言葉を復唱する合図となり、モルモン書を読んでいてその言葉が出てくるたびにその子が復唱します。正直に言うと、この言葉がとても頻繁に出てくるのは素晴らしいことだと私は思っています。ちなみに、小さいお子さんのいる方たちのために言うと、指2本はこのようにしてという言葉を復唱する合図で、指3本、4本、5本は読んでいる章に出てくる言葉の中から両親が選びます。私たちは家族の成分学習と家庭の指がいつも完璧にできないことを知っています。どのような困難に直面してもがっかりしないでください。主イエスキリストを信じる信仰と死の戒めを守ることが、今もこれからも常にこの世を特徴づける試しであることを理解してください。何よりも信仰の調べを聞き分けられないときは、御霊に波長が合っていないのだということを一人一人が理解しなければなりません。預言者ニーファイは次のように教えました。あなた方はその声を聞いています。その方は静かな細い声で語りかけましたが、あなた方は心が鈍っていたので、その言葉を感じることができませんでした。教会の教義は明らかです。私たちは前向きになり元気を出さなければなりません。強調するのは信仰であって恐れではありません。私たちの傍らに立ち、導きと指示を与えてくださるという主の約束に喜びを感じます。私たちには愛ある天の御父がおられて、イエス・キリストの贖いの犠牲によって御父の憐れみ深い贖いの計画があらゆる面で成就すると、聖霊が私たちの心に明かししてくださいます。神の子ですの作詞者ナーミー・W・ランドルはこう書いています。主の御霊は導き、主の愛は約束する。信仰を保てば恐れは去ると。ですから、リーハイの次元で示された主の弟子となる道において、今どの時点にいようと、自分の家族の中に救い主の素晴らしい賜物である永遠の命を得たいというさらに強い望みを持つ決意をしようではありませんか。信仰の調べに波長を合わせていることができますように、イエス・キリストの神聖と主の贖罪が現実であることを証しします。イエス・キリストの皆により、アーメン。
ここまでお話をしてくれた皆さんに感謝します。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟たちにお知らせします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の9時30分から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたユタ州プロボ宣教師訓練センターの宣教師合同聖歌隊に感謝します。十二人定員会のリチャード・ G ・スコット長老がこの部会の最後の話者となります。スコット長老のお話の後に聖歌隊が閉会の賛美歌たたえよ主の召したまえしを歌います。閉会の祈りは70人のブルース・A・カールソン長老です。
この壇上に立つ人は皆世界中の会員たちの支えを受けて話しています。そして私たちはこの世の生徒だけではなく、幕の彼方にいる生徒たちの支えも受けてこの壇上で話しています。聖霊は現世の旅路において 指針となる必要な情報を私たちに伝えてくださいます。それがその人にとって簡潔明瞭で不可欠な情報であるならば、啓示と呼ぶに値します。また、ふさわしい目的に一歩ずつ導いてくれる促しである場合は、この説教の中ではそれを霊感と呼ぶことにします。啓示の事例として、スペンサー・W・キンボール大官長が、教会のすべてのふさわしい男性に神権を授けることに関して、長い間主に尋ねた後に受けた導きが挙げられるでしょう。当時、神権はごく一部の男性しか受けていませんでした。啓示のもう一つの事例は、ジョセフ・F・スミス大官長に与えられた次の導きです。私たちは天の使者や天にいる人々の目の前で動き、存在していると私は信じています。彼らから離れているのではありません。私たちと先に霊界へ行った親族や先祖との間には、とても密接な関係があります。彼らを忘れることも、彼らへの愛が消えることもなく、彼らはいつも私たちの心と記憶の中に生きています。このように私たちは彼らと断ち切ることのできない絆で結ばれています。死すべき弱い私たちでさえそうであるならば、この世を去った忠実な人々は、私たちが彼らを見ている以上に私たちを見ていて、私たちが彼らを知っている以上に私たちを知っていることでしょう。私たちは彼らの目の前で生活しています。彼らは私たちを見ていて、私たちの幸福を願い、かつてなかったほど私たちを愛しています。なぜなら彼らは今私たちを取り巻く危険を見ているからです。私たちに対する彼らの愛、幸福を願う思いは、私たちが自分たちに対して抱くそのような思いよりも大きいに違いありません。私たちは幕の向こうにいる愛する人々との関係を深めることができます。正しいことを続けて行おうと決心し、努力することによってそれは可能になります。別れは一時的であり、神殿で交わした誓約が永遠であると認めることによって、私たちは愛する個人との関係を強めることができるのです。神殿の誓約を守備一貫して守るときに、永遠にわたる約束の実現が誓約に含まれていることを確信できます。私の人生で非常にはっきりと啓示を受けた例は、ジェニーン・ワトキンスに神殿で自分と結び固められてほしいと伝えるよう強く促されたことです。一人一人が学ぶ必要のある偉大な教えの一つは尋ねることです。主はなぜ主に祈り、尋ねるよう望んでおられるのでしょうか。なぜならば、それこそが啓示を受ける方法だからです。私は非常に難しい問題に直面すると、次のようにしてなすべきことを知ろうとします。まず私は断食し、役に立つ聖句を見つけて理解できるようにと祈ります。このプロセスを繰り返します。まず聖句を少し読み、その説の意味を深く考え、霊感を求めて祈ります。それから、主が私に望んでおられることをすべて把握したかどうか知るために、深く考え祈ります。多くの場合、受ける印象が多いほど、教義の理解も深まります。この流れは、聖文から物事を学ぶ良い方法だと知りました。啓示を受けるための実用的な原則があります。まず、怒りや傷ついた気持ちを抱え込み塞ぎ込んでしまうと、聖霊は遠ざかってしまいます。そのような感情をなくさなければ、啓示を受ける可能性は低くなってしまいます。もう一つの原則は、ユーモアに注意することです。想像しく不適切な笑いは御霊を傷つけます。健全なユーモアは啓示を招きますが、高笑いは違います。ユーモアは生活の緊張をほぐしてくれるものでもあります。また大げさでやかましい話し方も啓示を妨げる一つの要因となります。注意深く静かに話すならば、啓示を受けやすくなります。 その一方で、霊的な更新は健康的な生活習慣によっても改善することができます。運動、適度の睡眠、良い食習慣は啓示を受けて理解する能力を高めてくれます。私たちは定められた寿命を生きます。注意深く適切に選択することによって、その寿命の中で行う奉仕の質と自分自身の幸福感を向上することができます。日々の活動が御霊に耳を傾けるのを妨げないようにすることはとても大切なことです。啓示は夢の中でも与えられます。その時にはわずかに睡眠から覚醒への移行が起こります。夢は覚めてから即座に記録しようとすれば詳しく記録することができます。しかしそうしなければすぐに忘れてしまいます。睡眠中に啓示を受ける場合、通常その経験全体に対して神聖な気持ちを抱きます。主は私たちが心から尊敬する人を使って夢の中で真理をお教えになります。私たちがその人を信頼し勧告に耳を傾けることができるからです。聖霊を通してお教えになるのは他ならぬ主です。しかし私たちが愛し尊敬する人を通して教えることによって、主はその夢を理解しやすく心の金銭に触れやすいものにしてくださるのです。主は御心のままに私たちの記憶をよみがえらせることがおできになります。だからといって御霊の印象を記録する決意を緩めてはなりません。霊感を入念に記録することで神との交わりを神聖に扱っていることを神に示すことができます。記録することによって啓示を思い起こす力が強められます。御霊の導きの記録はなくしたり人に見られたりしないように守ってください。常に真理に従っているならば、なすべきことを教える霊感の扉が開き、必要な時には神の力によって人の能力が高められることを聖文は教えています。聖文にはまた助けが必要な時に主が困難や疑い、克服しがたい試練を乗り越える力をどのように与えてくださるかが描かれています。そのような例について思いを巡らすときに、それらの経験が真実であるという静かな確信が聖なる御霊を通して得られることでしょう。自分にも同じような助けが得られることが分かるようになります。自分の経験ではどうしてよいかわからない事柄に出会ったときに、どう対処すべきなのかを心得ている人を、私は何人も知って、そして見てきました。彼らは主を信頼し、必要なときに必要な解決策を主が示してくださることを知っていました。主は宣言されました。あなた方は高いところから教えを受けなければならない。自らを清めなさい。そうすればあなた方は力を授けられて、私が語ったように与えることができるであろう。自らを清めるという言葉は分かりにくいかもしれません。リー大官長はかつてこの言葉が私の戒めを守りなさいという言葉で言い換えることができると私に教えてくれたことがあります。そのように解釈するとこの勧告は分かりやすくなるでしょう。主が霊感を受けるには、主から霊感を受けるには身も心も清く清い動機を持っていなければならないのです。そのような人はなすべきことを教える主の霊感と、必要な場合は霊感を実行する神聖な力を授かることができます。霊性を育み発揮するためには、義にかなった環境にその種を植える必要があります。傲慢、おごり、うぬぼれは 霊的な実を結ばない礎のようなものです。謙遜さは肥沃な土地のように霊性を育み、なすべきことを教える霊感の実を結びます。謙遜さは義務を果たすために神の力を使う条件です。称賛されたい、認められたいという動機で動いている人に御霊から学ぶことはできません。傲慢な人、感情に任せて決断する人は霊感を受けることも御霊から力強く導かれることもありません。自分のことだけを考えるときよりも人に奉仕するときに霊感を受けやすくなります。人を助けているときに主は私たちの利益となる導きを与えてくださるのです。天の御父が私たちを地上に置かれたのは失敗させるためではなく、輝かしい成功を収めさせるためです。だからこそ時々祈りの答えを認識するのが非常に難しいのです。時に私たちは愚かにも自分の経験と力のみに頼って人生に立ち向かおうとしています。しかし祈りと神からの霊感によってなすべきことを知ろうとする方がはるかに賢明なのです。従順であれば確かに求めるときに霊感された目的を達成するための神の力を受けることができるのです。多くの人と同様にオリバー・カウドリーも主からすでに受けていた祈りの答えに気づきませんでした。彼と私たちの目を開くためにジョセフ・スミスを通じて次の啓示が与えられました。あなたが行ってきたことのためにあなたは幸いである。あなたは私に尋ね、そして見よ、尋ねるたびに私の御霊からの教えを受けてきたからである。そうでなかったならば現在あなたがいるところに来ることはなかったであろう。見よ、あなたが私に尋ねたので私があなたの思いを照らしたことをあなたは知っている。そして今あなたが真理の御霊に照らされたことを知るように私はこれらのことをあなたに告げるのである。神が祈りに答えてくださらないと感じたらこの聖句を深く考えてください。それから神がすでに祈りに答えておられる証拠を自分の生活の中で注意深く探してください。ある気持ちや促しが神からのものであるかどうかを知る二つの指標は心の平安と静かな温かい気持ちが生じるかどうかです。私が話した原則に従うならば皆さんは人生の重大な時に啓示を認識できるように備えられるでしょう。神の導きに従うにつれて現世と永遠の世でさらに幸福になり、それに加えてさらに進歩を遂げ奉仕する力も増すでしょう。それがどのように起こるのか私には完全には分かりませんが、導きを受けるからといって選択の自由が取り去られるわけではありません。皆さんは思いのままに決定を下すことができます。しかし覚えておいてください、平安は正しいことを行う性質によって思いと心にもたらされるのです。間違った選択をしたとしても悔い改めを通して修正することができます。その条件がすべて満たされたとき、救い主イエス・キリストの贖いは過ちに対する正義の要求から私たちを解放してくれます。これは驚くほど簡潔で何よりも素晴らしいことなのです。義にかなった生活を続けるとなすべきことを知るよう常に促されるようになります。時として取るべき行動に気づいたために非常な努力と信仰が必要になることがあります。それでも皆さんは生活の中で神聖な導きを受ける条件を満たすならば、つまり主の戒めに従い 神の幸福の計画に信頼を置き、その計画に反するいかなることも回避するようになるときに、自分のなすべきことを知るように促されるのです。天の御父との交信は些細なことではありません。それは神聖な特権であり、永遠不変の原則に基づいているのです。私たちは信仰と従順に応じて、また選択の自由を適切に使うことの報いとして天の御父から助けを受けます。個人の啓示と霊感を受ける原則を理解し、活用することができるように、主が皆さんを導いてくださいますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven.
私たちの永遠の父なるお父様、私たちはこの午後、あなた様を礼拝しにここに来ました。この特権に感謝しています。私たちがここで見たこと、聞いたこと、この音楽やお話に感謝します。そして感じたことに喜びを感じております。私たちは難しく複雑な問題 について、その解決のためにここに来ました。そして感じたことによって高められました。私たちがこの部会で感じた光によって、私たちはまた再び明日ここに来て、使徒や預言者のもとで学べますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井聖徒イエスキリスト教会第182回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州プロボ宣教師訓練センターの宣教師による合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。